シネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は先週に引き続き、けいちゃんほんまに縄跳びこうたんとさっき聞いておりました構成作家のマット西村さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ほんまにこうたんですよ。
ほんまにこうたん。
ブルー系のやつとピンク系のやつがあって、
はい、
なんかいやピンク可愛いけどなんかブルーの方がやる気ある子みたいに見えるからブルーにしようよって言って姉と二人で買ったんですけど、はい、確認してないですが多分姉もまだ一回も縄跳び飛んでないと思います。
もう買ってそれで運動したつもりになったんですね。
そうなんです。お正月のね、
はい、
2日だったと思うんですけど2日から2020年、はい、体のことを考えて向き合ったという時点で、
はい、
我が姉妹は素晴らしいと思って
ああそこで完結してしまった、
はい、姉の分もお金出しましたきっかけを作ってくれてありがとうお姉ちゃんそれ私が買うわって
言って。じゃあもうせっかくなんで、はい、もうメルカリとかに出す前に、はい、その封を開けさせるためにも
ビリビリビリッとも
う先週に続いて、
はい、
先週ザ・ロック、
うん、
ロック様
ロック様ね
のお話しさせていただいたんですけど、
はい、
まあ、ドゥエイン・ジョンソンさんがまあ今ね稼いでる俳優さんでもあるんですけど、
いいですね、稼いでる俳優っていう響きが素敵です。
過去にも、
うん、
プロレスラーの方って結構映画に出てるんですよ。
ほうほうほう。
まあ、ちょっと簡単本当簡単なんですけど、
うん、
まあ、漏れてる方もいてるんですけど一応紹介すると、
はい、
ジェームスボンドの007シリーズありますよね、
はいはい、
あれのゴールドフィンガーっていうのに、
うん、
日系レスラーのハロルド坂田さんっていう方出られてるんです。
ほう。
結構日系レスラーって、
はい、
まあ、もうちょっと昔の話なので日本人は悪者やっていうアメリカで試合をするときにね、
はいはいはいはい、
アメリカの方が抱いている悪い日本人みたいなイメージで結構試合をされて、
は
い、
ヒールなんですね。ヒールなんです。
で、それで結構人気のあった方なんですよ。もう一個ね007で007は2度死ぬっていうのがあるんですね、
はい、
でこれに出てるのがピーター・メイビアさんなんですよ。
ほう。
ちょっとなんか名前に覚えないですか。
なんか覚えてる気がします。
します。先週ちょっと言った名前なんですけど、
はい、
この方要はドゥエイン・ジョンソンさんのおじいちゃんなんです。
ロック様のおじいちゃんですね。そうなんですよ。
出てるんです。
へえ。007は2度死ぬ。
2度死ぬ。これぜひ見てください。
うーん。
ピーター・メイビアさんもレスラーとしても超一流でした。まあ、アメリカでも活躍して、
はい、
で晩年はハワイのプロレス界の、まあ、キングですね。
うーん。
ハワイのプロレス界を牛耳ってました。
へー。そして俳優としても活躍されたわけですね、
はい、活躍しました。
へー。
で先週もケイちゃんおっしゃってたんですけど、
はい、
肉体俳優っていうと、
うん、
よくアーノルド・シュワルツネッカー、
そうね、出ますよね。
でシルベスタ・スタローン出るじゃないですか
ごめんなさいね、
はい、
めっちゃ苦手
あ、苦手ですか。
スタローンさん悪くないんですよ、
はい、
アップになった時にね、はい、下まつげがものすごい生えててねこの人逆さえにしても目どっちが上か分からへんやろなとかね、いらないことを考えてしまって映画からそれるんですよ。
なるほど。別に肉体が嫌なわけではない。
下まつげがね。
あ、下まつげがダメ
もうちょっと抜いた
ら、ね、なるほど、
顔思ってすいません、本当に余談でした。いえいえ、はい、
この二人ってまあ言うと、まあ、マッチョな体を、
はい、
まあ、武器にしてこう映画よく役作りされますよね。
全面ですよね。
全面出してるじゃないですか、
はい、
結構ねこういう方ってまあ言うとかその本人を引き立たせようと思うと、
うん、
周りを言うと貧弱な方並べると目立つじゃないですか普通ね。
女子が同じ紹介するって言って自分より可愛い子連れてこないタイプ、
同じスタイルで攻めるじゃないですか
なるほど。
普通はね。でもスタローンさんとシュワちゃんは、うん、もう自分の周りも筋肉揃えるんですよ。
あ、ボディービル大会みたいな、
そうなんです
状況になるわけですね。
結構ねボディービルダー揃いみたいになるんですよ。
は
で、スタローンさんで、うん、スタローンさんが最初に監督した作品、
うん、
パラダイスアレイっていう、
はい、
これまさに、プロレスを描いた映画なんですけど、
うんうん、
この中にテリー・ファンクっていう、うん、まあアメリカで NWA の世界チャンピオンにもなった、もう日本でも人気のあったプロレスラーなんですけど、
あの の方ですよね。テリーマンの元になった方ですよね。
テリーマンのモデルです。
筋肉マンに出てくるテリーマンの元の方ですよね。
そうですそうです。
はいはいはい、
テリーファンク、この方出てるんですよ。あともう一つ有名なのがあのロッキーありましたよね、
はい、
あれの3本目ロッキー3、これひょっとしたら名前言うとケイちゃんも知ってるかも分かんないんですけど、ハルク・ホーガンさん知ってます？知ってるでしょ、ハルク・ホーガン出てるんですね。これは要はロッキーはボクサーでしたよね、
はい、
でハルク・ホーガンプロレスラーだったんです、
うん、
このロッキー3はボクシング対プロレスの異種格闘技戦をやるっていうシーンがあったんですわ、これにハルク・ホーガン出てきて、
はい、
まあこれちょっと後日談らしいんですけど、あのスタローンはもうハルク・ホーガンに本気で殴ってくれって技をかけろって言ったらしいですわ。
へ
え。ハルク・ホーガンってまあ今でこそ有名ですけど、うん、当時まだそこまで有名じゃなかったんですよ。でこの映画のおかげでハルク・ホーガンはブレイクしたんです。
名前も顔も売れたわけですね、
はい、もうあの今はもう映画館ではないんで DVD とかで見ていただいて分かるんですけど、うん、もうスタローンの体もホーガンに負けず劣らず、もう肉体まつげはちょっと見ないようにして、
あの鍛えすぎてね、首がだんだん短くなっていくじゃないですか、はい、
奪っていくこう、
ね、そうなんです、はい、いろいろ気になるんですよ私、
まあ、あの、うん、あのぜひとも見ていただきたいです。
わかりました、はいはい、
あと他ね、次ちょっとシュワルツネッガーさん行くと、
シュワちゃん、
まあシュワちゃんもえらい体してるじゃないですか。
してますね。
してますよね、
うん、
であのプレデターと覚えてます？
はい、
もう目に見えない宇宙人が襲ってくる、うん、この映画にジェシー・ベンチュラっていうプロレスラー出てるんですよ。
うーん、
このジェシー・ベンチュラさんのプロレスラー時代の、まあ、あだ名というか呼び名が、
はい、
ザ・ボディ、もうまさに肉体っていう
すごい呼び名ですね。
すごい呼び名
でし
ょ、ザ・ボディ、うん、でこの人現役時代はあの、下よくレスラーって短パンじゃないですか、
はい、
結構長めのタイツで、
うん、
しかもサイケデリックな花柄みたいなタイツを履いて、上はもう筋肉質みたいな方が、でこのジェシー・ベンチュラさんは結構シュワルツネッガーさんにも気に入られたみたいで、
うん、
バトルランナーっていう映画でも一緒に共演してます。
うーん、
でベンチュラさん自身他の映画でもなんかちょろちょろっとちっちゃい役ですけど出てました。
へー、ザ・ボディ、
はい、
であと肉体
もう肉体見てください
肉体見てください、はい、
でシュワちゃんがレッドブルっていう、確かねちょっと、当時なんでソ連が絡む映画だったんですけど、
うん、
この中にタイガー戸口さんっていう日本人のレスラーの方が出てるんですよ、
はい、
もういかにも This is 悪者っていう感じの役で出てるので、
うん、
あのぜひ見ていただきたいです。でタイガー戸口さんはちょっとマッチョっていうよりはややあんこ体型ぽっちゃり気味の方です。
へー、あ、戸口ちゃん見てみます、
はい、あぜひ見てみてください
なんか久しぶりにムキムキじゃないのが出てきて
出てきました。
ちょっとほっこりしました。お茶受け気分でした今、
うん、あのちょっと見た目怖いですけど、
はい、
愛嬌もあるので
、はい
はい、あのおすすめです。
戸口ちゃんおすすめで、
はい、おすすめです、はい、
うんうん、
であとねデュエイン・ジョンソンさんはプロレスラー時代 WWE っていう団体で主に活躍したんですよ、
はい、
まあ、このザ・ロックが映画に出て人気が出たっていうのに続けっていうわけではないんかもわからないんですけど、
うん、
ザ・ロックのライバルだったハンター・ハースト・ヘルム3っていうレスラーがいてたんですね、
うん、
名前長いじゃないですか。
長いですね。
ハンター・ハースト・ヘルム3、通称トリプル H 名前からしてなんか
プロジェクト感がありますね。
そうでしょ、なんか強そうでしょ、
うん、
このトリプル H は映画に出てました。結構人気がありましたね。あとは、ストーンコールドスティーブ・オースチンっていう、これもロックのライバル、この方も映画に出てました。ここで WWE もプロレス以外に映画もいけるんちゃうかっていうので、
はい、ある意味レスラー揃ってるのイコール役者揃ってるってことじゃないの？
そうでしょ
っていう。
だからぜひ皆さんに見ていただきたいのが、
はい、
監獄島っていう映画ですね。
ほう、
これはこのまさに WWE が制作した映画なんですよ。もうマッチョを見たければ
マッチョだらけの韓国島、
韓国島
恐ろしくて
もうそのマッチョな囚人が島から抜け出すっていう、
ちょっと見たいけど、
ね、あのぜひとも見てみてください。
うんうんうん、
まあ、ちょっと面白いか面白くないかはもう見た方の評価にお任せします
韓国島ね、
はい、
はい、
これはぜおすすめです。
おすすめ。
あとこれあのプロレスをテーマにした映画もあるんですよ、
うんうん、
ぜひとも見ていただきたいのが、
はい、
その名もズバリレスラーっていう映画です。
レスラー、
2008年の映画なんですけど、ミッキーロークさんっていう役者さんご存知ですよね、
はい、
で彼はもともとデビューした、まあ、映画界入ったぐらいは結構人気があって、
うん、
ちょっと言い方が悪いですけどちょっと落ち目になって、
うんうんうん、
このレスラーで復活したんですよ、
この映画でね、
はい
はい、
まさにストーリーも彼の人生を描いているようなストーリーで、まあ、かつては花形だったレスラーが年を行ってきてちょっと病気もし、
うん、
でもうこの先俺はどうなんねんで、お医者さんからもうあなた寿命が短くないですよと言われながらも、
うん、
やっぱ俺は生涯一レスラーやっていうので、
はい、
実際試合をしていく映画なんですね、
うん、
でこの映画このミッキー・ロークの演技もすごくいいんですけど、実際のプロレスの裏側っていうのを結構正確に描いてるんです。
へ、
例えばあのアメリカのプロレスっていうのは、まあ、ある意味エンターテインメントって言いましたけど、
はい、
例えば試合の流れを相談してるシーンとか、
うん、
であとあのドゥエイン・ジョンソンとかは使ってないと思うんですけど、見せかけの筋肉を作る薬があるんですね。
へ、
あるんですよ。飲むとまあこうマッチョになる。
ドラえもんみたい
まあそうですね、
うんうん、
でただちょっといろいろあの後遺症が出るので、
うん、
今は当然使用禁止されてるんです、
はい、
まあ、あのよくドーピングみ、
なるほど、ね、
ああいう薬ですね、
うんうん、
それを実際使ってるシーンとか、うん、そういう話も描いてるんですよ。
へ、
この映画すごくあの評判も良くて、でただ あんまり予算がなかったみたい で、
うんうん、
でテーマ曲ってやっぱ映画いるじゃないですか、
はい、
でこのいう話で映画を作りたいっていうのをブルース・スプリングスティーンに頼んだら無償でやってくれたっていう、
思いに感銘を受けてね、
この映画はぜひとも見ていただきたいです。
2008年公開のレスラー、
はい、
日本人プロレスラーも多数出演しているということなので、
日本人レスラーが出てるのは違う映画です。
違う映画なんですね、はいはい、じゃあミッキー・ローク主演のレスラー、
はい、
ぜひチェックしてみたいと思います、
はい、
ありがとうございます。新しい扉が開きましたね、
はい、ぜひともあのマッチョになってください。
タイガー戸口さんがちょっとぽっちゃり記憶に残っております皆さんもぜひ映画でプロレス楽しんでいただきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜は構成作家のマット西村さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はギャラの北原さんに来ていただきましたよ。こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。
はい、今日はですね、いや結構ねこれ聞くとおいって思われるかもしれないですけど、
うん、
三島由紀夫 VS東大全教頭50年目の真実というですね、まあ、あのドキュメンタリーですね、
はい、
ジャンルで言うと、
うん、
あの三島由紀夫は多分あの皆さんほぼご存知だと思うんですけど、はい、
うん、
あの作家であったりとかね、 まあ、最後割腹自殺を、したっていうことで
衝撃的な人生とね、うん、本当にさまざまなジャンルの小説を、はい、まあ、日本だけじゃなくて世界でも認められてるっていうね、うん、
そ
うですね、はい、
あのそのね三島由紀夫が、亡くなる、割腹自殺をするねあの、前1年前に、東大全教頭に呼ばれて、
うん、
まあ言ったらあの討論をね、しに行ったわけですよ、
はい、
だいたい1000人ぐらい集まるようなところに単身乗り込んでいって、
うん、
全教頭と、まあ、言ったら思想が違うね右の人と左の人が、こう争うわけですけれども、まあ、そこに行った、フィルムが TBS の倉庫からなんと出てきたと、
うん、すごいことですよね、はい、
でこれあの、TBS で一度あの番組で少し、放送はしたんですけれども非常に、うん、あの反響がありましてですね、
はい、
であのテレビでその放送した時は、もうやっぱ一部だったんでこれを、まあ、やっぱ後世に残したい残さないといけないんじゃないかと、うん、ただ単にその時の討論を編集してつないだだけの、ものではなくって、
うん、
あのやっぱ50年前の話ですから、
はい、
あの分からない言葉とかもねあの当時、言ったら 大学闘争だいろいろあった、中で出てくる、まあ、そういう言葉であったりとかその当時の社会の、流れとか、
ね、
そういうところをあの今の人たちには多分特に若い人たち、
うん、
僕今43になりますけど、
はい、
やっぱり50年前って生まれてないですしその当時の、世の中のことなんて、まあね、記録の、 あのテレビでたまに
こう
特番でやったりとかね
ちょこちょこ聞いてる、うん、なんか見たことあるぐらいですからね、はい、
うん、だからそういうものを、まあ、今の若い人たちにもっとわからないと思いますから、
うん、
そういう意味でしっかり解説も入ってきながら、
はい、
あとは13人のですねこの当時、実際に、三島由紀夫と、討論をした元、東大全教頭の3名であったりですとか、
うん、
あとその三島由紀夫が作った盾の会っていうね、
はい、
まあ、自警団じゃないですけれども、その、盾の会のメンバーの3人であったりですとか、
うん、
あとその場にいたその TBS の、記者さんであったりですとか、
はい、
あと三島由紀夫と、親交があった瀬戸内寂聴さん、
な
ん
か、ね、
ファンレターを送ってそれから仲良くいろいろとねあのやり取りされてたっていう、だから人となりがその三島由紀夫 のイメージとね僕らがイメージしてる三島由紀夫と、
はい、
実際の三島由紀夫どうだったんだみたいなことを、瀬戸内寂聴さんが語られたりとか、あと文化人で平野啓一郎さんとか、3人の方がいろいろとその社会情勢であったりとかこの時の三島はこういうふうに考えてたんじゃないだろうかっていうような解説も曖昧曖昧に入ってくるので、
はい、
非常に分かりやすく、
うん、
小難しいって思うんですよ多分これだけ聞くとあの三島由紀夫 VS 東大全教頭50年目の真実なんだなんかややこしそうな複雑ななんか小難しいあれなんだろうって多分思われてるんですけど
歴史の本を小脇に抱えて見に行かないとついていけないんじゃないかなって思うかもしれないですが、
う
ん、実は、
う
ん、無防備に見に行っても
全然
熱量が伝わってくるのとまるでその場に、はい、場所にいるようなそう
自分もねこのねあの教室の中でなんか見てるかのような、
うん、
いや本当にこのなんてエンターテインメントとしてもすごくよくできてるよくできてるっていうのもあれなんですけどこの討論がね、
うん、
でなんかあの思想が違うんでものすごい言い合いをしたりとか要は平行線もの話が平行線になっていくのかなと思いきや意外や意外実はそうじゃなかったんだとか
穏やかなんですよね
あのそう
意外と
思っているよう以上になんか三島そうなのみたいなところもあるし、
はい、
なんかあのなんて言ったらいいんだろうこう三島由紀夫のその僕のこの映画を見るこの記録を見るまでの思ってた三島由紀夫像ではなかったところもあったし
もっとゴツゴツとした岩のような人で、はい、下手なところを触れると自分が怪我をしてしまったり、
うんうんうん、
何を言ってもどう動かそうとしても微動だにしないような人なのかなと思っていたら、うんうん冒頭10分間三島由紀夫さんが演説をするときに、はい
うん、
相反するそれを戦いに来ている学生たちの中に、はい、あの笑いがいくつも生まれるじゃないですか、
うんうんうんはい、
で今度その東大全教頭の方が、うんまあ、こうふっかけてきても、はい、ずっと愉快だなっていう感じで、うん、
ちょっと余裕 やっぱ大人の余裕もあるんでしょうけどね、
信念はあるんだけれども、そこは僕は認めてるところだ。でもこれがないとこうならないじゃないかっていうのを、またものすごく丁寧な口調で相手をちゃんとリスペクトして喋っている、一歩上を行っている感じと、なんかでも学生が言うことで三島由紀夫の殻もひびが入ったり割れたりする感じがあって、漠然と生きている私たちが、自分たちが未来を作るという意識の塊で生きていた学生と作家というか一人の男がこれだけ集結しているっていう場を50年経って見れる、感じれる、こんな体験できるんだっていうのが
かなりね貴重な、記録映像だと思うんですね。だからエンタメとしてもよくできているし、その、編集であったりとかそういう解説を入れるところで、要はちょっと分かりにくい、話がしっかりそこのバックボーンが分かるようなものが入っているので、なんかどっちが正しいとかね、これはもう思想の問題なんで、なんかこんな小難しいことは考えなくてもいいんですけど、だけどそのこの1年後に三島がこの時に、遺言じゃないけれども実際に言ったことを、言った予言をしていたわけですよね。でこの後、自衛隊の駐屯地に行って演説をして、それもやっぱ国を憂いているわけじゃないですか。でじゃあ今三島由紀夫が生きてたらどう思ってるんだろうこの国に対してってすごくなんかね思っちゃいますし、
聞いてみたいですよね。
生きてたらね95歳ぐらいなんですよ。だから、何もなければもしかしたらいろいろとそこでね、ああなんじゃないかこうなんじゃないかって言われてるかもしれないし、三島由紀夫が全て正しいのかどうか僕もわからないですよ、だけどすごくこれ、これを見るまではなんかちょっとね若干危ない人なんじゃないのかなっていう本当勉強不足だったんですけど、
岡本太郎と三島由紀夫はちょっと危険なんじゃないのかなみたいな、ちょっとかけ離れすぎてるのかなっていう、
あまりにね社会とか時代が違いすぎて、今本当に平和いい意味で平和だと思うんですね、その中でだってこのねこの1968年から69年っていうのは学生がそうやって学生運動を起こしていて、街中で火炎瓶ね投げつけたりとか、それこそ浅沼委員長演説中にですよ、暴漢が NHK で放送しているところにね現れて人を刺し殺すんですよ。でその衝撃的なシーンってよくね、何度かそうテレビで見たことあったんですけど、その犯人がね高校生だったって知らなかったんですよ僕。これこの映画を見ていろいろ調べてた時に出てきて、ああこういう事件あったな、犯人高校生だったんだみたいなね。だから本当にちょっと時代が違いすぎるんで、それを理解しようっていうのはなかなか難しいかもしれないけれども、それだけ国を憂いたりとか真剣にいろいろと考えている人たちがいたっていうことを感じられるのはもう本当にこういう映画とかを見ないとわからないことだと思うんで、本当にねあまり難しく考えずに、でも50年前にこういうことがあったんだ、それがこう続いて今どうなんだろうななんて思うきっかけにねなってくれたら多分いいんじゃないかなと思うんで、ぜひねこれ多分年配の方がすごく興味を持っていただける映画だと思うんですけど、僕は逆に今の10代の若い子たちに、騙されたと思って見てよと、
ぜひ、10代も20代も30代も40代もこの時代を生きていなかって、なんとなく聞いたことがあるという人が前勉強しなくていいので、この討論会に着席をするつもりで、ちょっと時間あるから討論会やってるらしいから見てみようぐらいの気持ちで行った時に、こう自分がちょっと浮いてしまう感じ、明日を考えて必死で生きて世の中を変えようとして、何が間違ってて何が正しいんだ、どうしたらいいっていうことと向き合ってるのと、実はそこまで思想がある人たちって意外と穏やかで冷静で温かみがあるっていうのが、
はい、ですね、神戸ではですね、
はい、
3月の、
うん、
あ、だからこれちょっとややこしいんですけど、全国的には3月の20日の金曜日から、
はい、
公開で、大阪ステーションシティシネマ、東宝シネマズ、ナンバー他なんですけれども、神戸地区、兵庫県だと東宝シネマズ、西宮 OS、ムービックス尼崎、アースシネマズ、姫路なんですけど、神戸シネリーブル神戸さんが3月の27日からの公開になりますので、ここだけちょっと、はい、公開時期が1週間変わりますけれども、うん、まあ、ぜひ劇場でね、この熱い討論、
はい、
この時代、50年前の時代をね、感じてほしいなって思ってますので、うん、ぜひ映画館に来てほしいなと思ってます。
はい、ということで、先読みシネマ情報、本日はギャガの北原さんに、三島由紀夫 VS 東大全共闘50年目の真実について紹介いただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シネマクエストでは、映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。